回り道路、著者岡本喜堂、翻訳者ガーネット。1、いつも言うことですが、私どもの方には陽気なお話や面白いお話は少ないと半七老人は笑った。何かお正月らしい話をしろと言われても、さあそれはと行き詰まってしまいます。それでも時々におかしいような話はあります。もちろん寄席の落語を聞くように頭からしまいまでゲラゲラ笑っているようなものはありません。まあその話におかしみがあるという程度のものですが、それでもおかしいといえば確かにおかしい。いわゆる思い出し笑いというのであろう。まだ話し出さない前から老人は自分一人でクスクスと笑い出した。なんだかわからないが、それにつり込まれて私も笑った。正月初めの寒い宵で、表には寒参りの鈴の音が聞こえた。この頃はほとんど絶えたようであるが、明治時代には寒参りがまだ盛んに行われて、新聞の号外売りのように鈴を鳴らしながら夜の街を駆けて行く者にしばしば出会うのであった。その鈴の音を聞きながら老人はまだ笑っていた。少しじれったくなって私の方から催促するように聞いた。そこでそのおかしい話というのはどんな一件ですか？つまり物が逆さまになったので、と老人はまた笑った。石が流れりゃ木の葉が沈むというが、まあそんなお話ですよ。泥棒を捕まえる岡っ引きが泥棒に追っかけられたのだからおかしい。泥棒が追っかける、岡っ引きが逃げ回る、どう考えても物が逆さまでしょう。そうなるとすべてのことがまたいろいろに間違ってくるものです。その起こりは安政元年4月23日夜の5つ、午後8時少し前の出来事で、日本橋天馬町の牢内で咎人同士が喧嘩を始めて、大きい声で怒鳴るやら殴り合いをするやら大騒ぎ。牢屋の鍵番の役人2人が駆けつけて、牢の外から「静まれ静まれ」と声をかけたが、うちではなかなか静まらない。喧嘩はいよいよ大きくなって、この野郎生かしちゃおかねえぞと怒鳴る。もう捨ててはおかれないので牢内へ入って取り沈めるために、役人たちが入り口の大戸の錠を開けると、その途端に5、6人がバラバラと飛び出してきて、役人たちを不意に突き倒して逃げ去りました。これは最初から仕組んだことで、ハローをするための馴れ合い喧嘩でした。さてはと気がついて役人たちが追っかけたが、もう遅い。どれも身の軽いやつらで、牢屋の塀を乗り越して首尾よく逃げおおせてしまいました。旧暦の23日の闇の晩を狙ってやった仕事ですから、おあつらい向きに行ったわけです。逃げたやつはみんな無宿者で、京都無宿の藤吉、二本松無宿の宗吉、丹後村無宿の金吉、川下村無宿の松之助、本石町無宿の金蔵、耶馬村無宿の勝五郎の6人で、その中で藤吉、金吉、松之助は入れ墨者です。地方は京都と二本松だけで、その他は江戸近在の者でした。たった一人 チャキチャキの江戸っ子がある。本国町無宿の金蔵、これは日本橋の本国町生まれで、牢屋とは目と鼻の間で産湯を使ったやつです。何しろ波浪は重罪ですから、すぐに人相書きを回して詮議になりました。前に申した通り、石が流れて木の葉が沈む一件はこれから始まるのです。その頃、芝口に三河屋甚五郎、俗に三人と呼ばれた御用聞きがありました。親父の甚五郎はなかなか親切げのある男で、私なども何かにつけて世話になったことがありましたが、甚五郎は3年前に死にまして、今はせがれが2代目の甚五郎を継いでいる。この2代目はまだ21で、年も若し腕も未熟、つまりは仙台の看板で三人の株を譲り受けているというだけのことですから、八丁堀の旦那衆の間にも信用が薄い。親の代から出入りの子分は相当にあるのですが、その子分にもあまり腕利きがいない。もっとも大抵の子分は親分次第のもので、親分がしっかりしていないと子分も働きにくいものです。そんなわけで、御用聞き仲間でも三人はもう巣立ったと言っていると、今年の正月、その三人の手で本国町無宿の金蔵をあげたので、みんなもいささか意外に思いました。金蔵は本国町の金付き堂の近所の裏棚に住んでいた屋根屋職人で、酒と女の道楽からとうとう無宿者になってしまって、江戸の隅々を転げ回っているうちに、人殺しこそをしませんが、大抵の悪いことはし尽くして、今度挙げられたらまず遠投ぐらいを申し渡されそうな教授を持ちになりました。その金蔵がどうして三人の手にかかったかというと、ここにちょっと艶っぽいお話があるのです。前にも申す通り、二代目の甚五郎、年も若く腕も未熟ですが、小粋流れ行きで男っぷりも悪くない。おかっぷきなんていうものはとかく嫌な目つきをして、なんだかギスギスした人間が多いのですが、この甚五郎は商売柄に似合わず、人柄がおとなしやかにできている。親父の株があるので小銭も回る。そこでいつの間にか新名前のさつきという小料理屋のお浜という娘とできてしまって、始終そこへ出入りをしている。お浜のおふくろももちろんそれは承知していたのです。するとある日のこと、この新名前のあたりを地回りのようにごろついている千次というやつが、さつきの帳場へ来ていくらかゆすりました。毎度のことですから、おふくろの織り機が頭から跳ねつけると、千次が言うには、今日はただ来たのじゃねえ、大事の魚を売り込みに来たのだから、お前さんから三人さんに話していい値に買ってもらいたいという。そこでだんだん聞いてみると、本国町無宿の金蔵がここらに立ち回っているというのです。こうなると娘の色男に手柄をさせたいのは人情ですから、織機は甚五郎を呼んできて、千次と三人で打ち合わせた上で、千次は金蔵を誘ってさつきへ連れ込む。しかしここですぐに召し取っては店にも迷惑がかかりますから、金蔵が酔って表へ出るのを待っていて、 半丁ほど行き過ぎたところで、甚五郎とその子分二人が御用の声をかけました。こうすれば行き合い取りということになって、誰にも迷惑はかかりません。密告者の千里も知らん顔をしていられるわけです。金蔵もなかなか手ごわいやつでしたが、酔っているところを不意に抑えられたので、どうすることもできない。ここでもろくも縄にかかってしまいました。これで三人は思いもよらない手柄をしたのですが、自身番へ引かれていった時に、金蔵は大層悔しがって、どうで俺は遠投船を腰につけている人間だから、遅かれ早かれ御用の声を聞くのは覚悟の上だが、いざお縄にかかるという時には、江戸で一二といういい顔の御用聞きの手に渡るはずだ。こんな駆け出しの青二歳の手柄にされちゃ、俺は死んでも浮かばれねえ。昆虫賞覚えていろ。俺が生きていればきっと仕返しをする。死ねば化けて出る。どっちにしてもただはおかねえから覚悟しろと、恐ろしい顔をして散々に怒鳴ったそうです。いわゆる下道の逆恨みと、もう一つにはやけが手伝って、口から出放題の啖呵を切るのはこんなやつらに珍しくないことで、物慣れた岡っ引きは平気でせせら笑っていますが、何を言うにも甚五郎は年が若い。その上に人間がおとなしくできているので、そんなことを聞くとあまりいい心持ちはしないと言って、もちろんこいつを許すことはできませんから、型のごとく下調べをして大番屋へ送り込んでしまいました。そんなわけで三人は本国町の金蔵を召し取って、自分の器量を上げた代わりに、なんとなくその一件が気にかかって、死罪か遠投か、早く拉致が開いてくれればいいと心ひそかに祈っている。まして、さつきのおふくろや娘はひどくそれを気にかけて、万一かの金蔵が仕返しにでも来たら大変だと心配している。そのうちに天馬町の牢破り一件が起こって、その六人の中に本国町無宿の金蔵も混じっているというのを聞いて、甚五郎もひやりとしました。牢を抜けてどこへ行ったか知らないが、何時仕返しに来ないとも限らない。それを思うといよいよ嫌な心持ちになりました。こっちは役目で罪人を召し取るのですから、それをいちいち恨まれてはたまらない。罪人の方でもそれを承知していますから、こっちが特別に無理なことでもしない限り、どんな悪党でも取り手を恨むということはありません。したがって取り手に対して仕返しをするなどという例はめったにない。それは三人も承知しているはずですが、気の弱い男だけになんだか寝覚めがよくない。しかし仮にも二代目の三人と名乗っている以上、子分の手前に対しても弱い顔はできませんから、自分一人の腹の中でヒヤヒヤしている。こうなると全く困ったものです。もちろんこの甚五郎がしっかりしていて、もう一度その金蔵を召し取りさえすれば何のこともないのですが、そうはいかないので、このお話が始まるのです。まあそのつもりでお聞きください。